皆さんお疲れ様です。
お疲れ様です。
この常任幹事会に先立ちまして一区の常任幹事会をさせていただきました。大牛代表がお話をされたこととかぶらないようにあの話をしたいと思いますが、まずやっぱり触れなければいけないのはこの北朝鮮の暴挙であります。再三再四制止を呼びかけているにもかかわらず、飛翔体を発射しました。しかも予告の時間とは全く違う。平和と安全そして安定を脅かす大きな暴挙だということで断固抗議をし、強い怒りを持って私たちは国会決議、そして今非常任理事国でございますけれども、拉致の問題、核の問題、そして今回のミサイルの問題、このことについて多くの国際社会の皆さんと一致団結して戦ってまいりたいと思います。ちょっとあの気になりますのは、今までですね、北朝鮮はミサイルを発射してそれに対する非難決議が出て、その後に核実験、こういうパターンでございました。このパターンが崩れています。でこのパターンが崩れてどういうことが起きているのか、金正恩体制の中に大きな中のほころびができているのではないかというふうに推察するわけであります。しかしともあれ、国会、私たちは国民の生命財産を守るためにこれからもしっかりと頑張っていく、このことを申し上げて、国連決議の中にも必ずその拉致の問題を入れるようにということで、今日も大会で私も決意を述べましたけども、皆様と心を合わせて頑張ってまいりたいと思います。さて、私たちのやるべきこと、そのことについてお話をしたいと思います。民主党は改革政党です。国民の税金をしっかりと暮らしに、そして、未来に、生活に生かしていく。ところが今何が起きているか、内閣そのものがですね、賃金を経済界に上げると言っている。それが当たり前のように通る。おかしいと思いませんか。労働のその現場に政治が介入をしない、労使交渉で賃金が決まるものをですね、さっきも代行が強くおっしゃっておられましたけども、それもあたかも自分たちがやるかのようなことをする。まさに労働法制そのものを理解しない、労働の仕組みそのものを理解しない、そういうやり方だというふうに思います。私たちがやるべきことは貧困をなくして、そして格差を埋める、このことであります。今大きく格差が拡大しています。日銀がバランスシートを大きく広げて、今回マイナス金利という、ある意味でもうこれまでないようなことをしました。250兆の当座預金の中でですね、250兆も当座預金が膨らんでるんです。当座預金には金利がつかないというのが原則であるにもかかわらず、250兆の大層がですね、これが金利がついているわけです。一方でじゃあ働く人たち、多くの国民はどうかというと、今度マイナス金利、このマイナス金利がつくのは250兆のうちのたったの10兆足らずであるにもかかわらず、預金金利を下げるとか、あるいは中には手数料まで取るというような話をしているわけです。どっちを向いて政治をやっているのか、どっちを向いて私たちが働いていかなきゃいけないか、これも明らかです。真面目に働いている人たち、そして普通に暮らしている人たちが持続可能であるというふうに確信していただく、そのための政治をこれからもやってまいります。また国会の論戦、大口さん本当に頑張っていただいてありがとうございます。驚きますね。私も国務大臣をさせていただきましたが、予算を提案しているというのはですね、ある意味ではもうまな板の上の鯉なんです。その行政府の長がまな板の上の鯉が、皆さん想像してみてください。鯉が包丁を出してですね、これから審議をしている人たちに切りかかってるじゃないですか。とんでもない話ですよ。で、憲法の問題についてもそうです。憲法の9条2項について言及をしていますけれども、自衛隊のトップであるその総理大臣が、その自衛隊があたかも違憲であるかのようなことを言う。だからこそ憲法を変えるべきだと、もうその時点で彼らが憲法改変についてものを言う資格はないというふうに私は思う次第であります。世界が大きく変わってます。安倍内閣で FMS 有償軍事援助というんですが、私たちの時代の9倍になってます。消費税 社会保障と税の一体改革で私たちが目指したものはそういうものではないんです。アメリカもですね、今回オバマ大統領が一般教書演説で世界の警察官をせずとも安全である、そういうものを目指すということを言ってるわけです。多くの国々が軍縮に向かう中でこれほど突出して、そしてこれほど無責任な政治をやってる、持続不能なことをやっているわけであります。消費税についても大串代表がお話をいたしましたけども、もう三党合意の前提は崩れてます。議員の定数についても削減すらもうどこ吹く風です。これはもう消費税の再増税の前提が崩れてる。先日も前原さんや多くの仲間と一緒にですね、今度の消費税増税について、再増税についての議論をいたしました。私たちの三党合意は社会保障に使うということが前提であったわけであります。1兆円のこの財源についても本当は低所得者対策でですね、三党合意はどうなってるかというと、給付付き税額控除、民主党が主張している、それと総合合算制度、総合合算制度っていうから分かりにくいんですけども、これは医療や介護や福祉いろいろかかりますねと、そのかかったものについて上限を設けてそれ以上は支払わなくていいようにしますというものであります。これがもう4000億切るというわけであります。これこそ低所得者対策じゃないでしょうか。私たちはですね、給付付き税額控除と軽減税率とそれから総合合算制度、このどれかを取らなきゃいけないということを合意したわけじゃ全然ないんです。つまり総合合算制度とそれから給付付き税額控除のこのコンビネーションを私たちは主張をしてきたわけです。1兆円の財源も示さず、まさに、低額所得者のその暮らしを圧迫する、こういう政権にしっかりと対峙をしていかなければならないというふうに思います。最後に私も県内の課題について一つだけ申し上げます。オスプレイです。これも防衛省とずっとやってきました。去年100億円であったものが今年110億円になっています。この110億円はですね、機体単体の値段だと言ってますが、それと同じぐらいの整備費やあるいは教材費で35億円もかかる、日本仕様にするのに100億円もかかるということを言っているわけです。本当に必要ですか。2600キロも航続距離のあるこういうものを我が自衛隊が必要ですか。私は安全保障は大事だと思いますけども、とんでもない話だというふうに思います。佐賀空港に、要請に来た時の様子も私国会に行きまして防衛省から話を聞きました。小野寺大臣は紙一枚持たずに古川知事に電話をしてるんです。そして協定のことも、それから風の向きやあるいは敵であるとか不敵であるとか、その検討さえせずに要請をしていたということがもう明らかになっています。よく今県議会の与党というか自民党会派の中にはですね、これで米軍とのオスプレイは来ないんだということを言ってますが、とんでもない話だと思います。佐賀空港にそのオスプレイの基地が来れば米軍の訓練も必ず来ます。皆さんにぜひ選択をしてほしいんです。私は1年前に本当に視線をさまよいました。視線をさまよう中でですね、一生懸命医療の皆さんが助けていただきました。皆さんが助けていただきました。しかしその中で日々本当に寝ないようにして頑張っているその人たちにこそ予算を配分すべきじゃないでしょうか。本当にオスプレイがですね、災害や その救急の患者を運ぶっていうんだったら200億円ものものを入れるよりも1台の消防車を入れましょうよ。1台の防災ヘリを、あるいはドクターヘリを入れましょう。多くの皆さんにそのところをしっかりと伝えて、そして今回の参議院選挙あるいはダブル選挙になるかも分かりません。1月4日に、この日程を組んだということはそういうことであります。憲法の改悪についても私は認めることができません。自民党憲法草案の醜さご覧になってください。人権そのものをないがしろにしたようなものであります。ただ皆さんに最後に ぜひこのことはご理解いただきたいと思いますが、私たちは政権政党です。今の政治が悪いということをばっかり言うと、それは負の印象というか、今の政治を逆にショーアップしてしまうことになります。私も予算委員会で今度立たせていただく、そのことをお願いをしていますが、私たち自身がこれをやるんだと、今までの古い政治ではない、ああいう口利きなんていうことはない、清潔で、そして行政改革を徹底的にやって、国民の労働と暮らしと、そして人権を守る、そのために一致団結して頑張っていこうではありませんか。皆さんのご健勝と、そしてご活躍に心から期待を申し上げまして、参議院選挙、そして下級選挙に勝ち抜くことを誓って、私の皆様への御礼の挨拶に変えたいと思います。頑張りましょう。